総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は浄土真宗、本願寺 の、 僧侶の、大木正寿さんをお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。僕はもうその疑問に思ったんですけど、その出家って何ですか。出家、例えばやっぱり出家されている方と例えばその仏教が仏道、その仏になる道、可能性の世界に実践していく道だとすると、僕自身も、頑張っその方向に頑張ろうとはしているの で、でそれとその出家っていうのは現代社会によってどういう意味があるんですか。
これはですね、宗派によっていろいろ変わるかもしれませんけれども、基本的に出家となると世俗をすべて捨てて、それこそ山の中にこもって生活をするっていうのが基本的な意味ですけども、日本の仏教ってどっちかというと在家仏教って言って、在家ですね、この家に いながら悟りが得れる教えなんですね。こう家にいながら仏になる教えっていうことで、つまり日常生活の中でこういろんなものを気づきながら仏になっていこうっていう考え方を持っているので、そういう部分では出家っていう言葉が日本ではないのかもしれませんね。代わりになるのは得度っていうんです。僧侶になることを得度って言います。なので出家とはあまり使わないですね。
その例えば法って仏教でさっきおっしゃったじゃないですか、法って、僕自身は、そのワクワクするのは多分、深いもんだと思うんですよ、でより深いんだと思うんですね、その深さがどんどんどんどんその深く法を理解している深さをどんどんどんどん深くしていくと行くことがやっぱその仏教を勉強していくってことにもしかしたらなるのかなっていう想像はするんですけど、いいですか。
そうですね。で現実っていうか、現実っていうものをどんどん受け止めていくっていう、ね、物事を
深い部分でそのいろんな側面の方を深い部分で悟ってるっていうか分かってるっていう人を深めていくっていうことですね。
そうですね。
で深いところで知ってるってことです、そういうことですね。法律を知ってるってことですね。で深いところで知ってる人であればあるほど、その浅いところで苦しんでる人 の、 ことに対して助言がしやすいんだと思います。
そうですね。
だからそれがお坊さんじゃないかなと思うんですけど、昨日なんか YouTube で若い頃のこの、落合選手と、なんか20代の清原選手の、対談があったんですけど、野球を理解してるっていう部分でもう今から見ると落合選手と清原選手全然深さが違うのは素人目にも分かるっつって、でやっぱりその深い人から見るとそのもう現役選手なのにもう清原はあの当時だって4番でどんどん活躍してたんで、苦しんでることが落合選手から見ると手に取るように分かって、全然違うところで活躍してたんですけど、手に取るように分かってもう全然相手にならないぐらいもうこう、もうような会話だったんですね。でやっぱりそういった意味で、もしそういった例えばその僕は分かんないですけど、そのお坊さんの存在意義っていうのは何なのかなと思って、やっぱりより深く法を知ってる人なのかなっていうのは、
その方もあるし、私自身が僧侶の、自身の役割は何かっていうとモデルですね、いわゆる。在家仏教の中で生きていく人間っていうのはこういう形になりますよっていうモデルですね、だと思ってます。だからこう偏らないというかね、極端に世俗を離れずに、そして極端にこう俗に染まらずに、ただ大事なことの教えとともにこうそばに行きながら生きていくっていう、そういうモデルだと思う。特に浄土真宗っていうのは特に、見た目からしても全然違いますから、そういうところでもモデルなんだろうなと思ってるんですよね。みんながみんながこう、行事やすい生活のスタイルというか仏道なのかなと思ってます。
なるほど。
それが親鸞、宗祖で親鸞聖人がこう表してくれた教えかなと思って大事にしてるんですけども、で特に私がすごく好きなのが悪人正気って言葉があるんです、浄土真宗って。聞いたことあります？悪人正気
って。
これね、面白いんですよ。一見聞いたらなんじゃそれってなるんですけど、 悪人が救いの目当てっていう教えなんですね、
うん、悪人が
悪人こそが救われるんだっていう教えなんですね、うん、これ聞くとじゃあ悪いことしましょうって話になってくるんですよ、うん、一般的に考えると、うん、でもそうではなくて悪人ってどういう意味かというと本当に心底自分がどうしようもない人間だなって認めた人のことを悪人って言うんですよ、うん、でそういう姿って仏さんですよ仏様の立場から見たら可愛くてしょうがないんですよね、うん、絶対救ってやるって言ってるのにもがかなくてもいいのにもがいている人間、うん、そういう人こそがやっぱり救われるべきだっていうのがこの悪人正気って教えなんですね。で私はまあいろいろ自分でまあ行っていうほど行はしてないんですけどもいろんなところに行っていろんな体験をさせている中で自分の弱さというか、うん、しょうがないな自分はって思う部分がたくさんあったんですね、うん、そんな私やっぱ葛藤するんですね。いいんだろうがこれで嫌だなとか思いながらもでもそんなこうもがきながら一生懸命生活する人が可愛いと言ってくれる仏さんがいらっしゃるんだってことで安心が得てまた前向きに生活ができるっていう。
それがなんで可愛いかっていうとやっぱりその可能性の世界の思考だから、
うん、
自分が正しいっていうふうに考えているとそれで可能性が終わってますよね、
うん、そうですねきっとね
自分はもしかしたら間違ってるかもしれないいやもうすごい悪人かもしれないっていうふうに思った瞬間にいろんな、うん、あの広がりが生まれるので、
うんうんうん、
それでやっぱり可愛いっていうのがあるしただその、
うん、そうか可能性
の可能性ですよね仏教は全て可能性の世界の道だと僕自身は思ってるので、うん、シンプルに法則にのっとるってことは可能性に可能性にを広げていくっていうことだと思うんですね。可能性を広げていくってことはまあ、そういう仏道っていうのは例えばその、まあ、形にこだわらなくてもできる、
うん、そうなんですよね、
はい、だから逆を言えばまあ、今 の, そのお坊さんとか僕のあれだともう本当もうな形とか全部捨ててもう本当にこうチャレンジャーな若いお坊さんであればなんか袈裟とかも全部そう立場も捨てて、うん、仏道を歩んでみてほしい。そうするといろんな人が寄ってくるんじゃないかなと思います
。そうでしょうね多分いろんな人が寄ってくると思います。間違いないと思います。
いろんな人が寄ってくるし、はい、それこそが形を全て捨てた時にその本当にそういうふうにこう素朴にこうやっていくことが本物の仏道なのかな
でしょうね、
うん今いろいろなんかこう、まあ、例えば、うん、なんかお墓の問題とかいろいろ問題ありますけど、はい、形にこだわるからじゃないですか。
もともとそうなんですよね、で歴史とかを、ねはい、こう変に重んじる部分があるんでもちろん大事な部分もあるんですけどももともとなかったものですから、はい、それを作り出してしまったのは人間のね、はい、一つの、まあ、面白いところなんですけども
全部
そ
う
です
ね、うん
全部捨ててしまったら楽ですよね、
はい
はい、
それこそがやっぱりある程度、まあ、次に行くステップだと思うし、うん、仏教キリスト教イスラム教何千年ときて残っているっていうのはやっぱ本物が残ってると思うので、うん、やっぱりその時代に合わなくなったらそれでやっぱり一回無理にもがかなくてもいいような気がしますけどね、うん、形としては
そうですね
本当誰かなんか若いお坊さんとか全然なんかこう袈裟とか着ずに寺とか持たずに仏道を歩むっていう人に会いたいなと思うんですけど、
うんうんうん、
どうすか
ちょっと守るもんがありすぎてちょっと
そうだから守るもんがあると可能性の世界に行けないんですよね。そうなんですよ
人はだから、はい、守るもんができると弱くなるって聞いたことあるんですよ。その通りだなと思ったんですよね。すごく消極的になってしまうんですよね。守るものができると家族ができたりとかあとその自分が守りたいものプライドでも何でもできてしまうと人は
弱くなってしまう、ね、法っていうのはそれをもう超越してやっぱり本当にまあすごい心地よい可能性の世界なので逆を言えばやっぱりそういった守るものっていうのを離れて仏を行った時に極めたらそう守るものが幸福に後からなるっていう、なんかブッダもちょっとその手塚様のブッダとか漫画の知識しかないですけど息子さんにまあ、なんか障壁っていうか障害っていうか変な名前つけてますよね、
は
い、
ラーフラでしょ
ラーフラっていうかなんかもう
障害ってそう
障害、うん、息子にもう法の絵の障害だみたいなもうひどい話、うんね、もう虐待としか思えないような名前をつけてるんですけど今はもう本当現代社会でそういう名前つけたら相当 それ
がまあ問題になりますよね
何中信仰宗教なんだって言ってもう相当叩かれますけど、はい、そうラーフラってつけて で全てを捨てて行ったっていうのがあるんですけど、で結局はやっぱりちゃんと仏道を極めて、
うん、
やっぱりそのご家族にこういいものをもたらしてきたので、
うん、
やっぱりもっと本当にその仏道の形だけにとらわれるとやっぱり中身が腐るんじゃないかなっていう、うん、もう医療も含めて、
うんうんうん、
僕も本当にもうで形を利用するっていうのは
まあ、大きいものですね。
大きいものがあるけど、はい、本当なんかこう、うん、いやなんかすみません、道がそれて
全然いいと思います。これこれ面白い対談になってますから、
なんかいやいいのかな、なんかちょっと、はい、いや僕普段から、まあ、そう考えていて、うん、
確かに形は利用するっていう部分はすごく大事な部分で、
はい、
しかも寺っていうのはすごく重たいのは重たいんですね、
はい、
ただ逆に寺だからこそできることが多くて、それは利用させていただこうと思ってるんですね、
はい、
その空間の力っていうところですよね、はい、お寺に行くと荘厳があって、そこに行くとみんなね自然と体を正すんですよ、
うん、
これが分からないです、なぜか、みんな寺の中の本堂に入るとみんなやっぱり静かになりますし、うん、そういった空間を利用させてもらって、
まああれもあんだけ建てようと思ったらえらい財産必要です
、すごい大変ですね。
そうですね、昔からそうですね、
何十年って守られて
きますからね、ある意味、ね、豪華な建物なので、
はい、確かにいろいろあります。
はい、
もし本当に出家できるんだったら、まあ、やってみたいなとは思いますけども、
うん、
もう5年早く知りたかったなっていう感じですね。妻と子供に出会わなければできただろうなと思います。今からそれやるとちょっと後々大変なことになりそうですから、全ては捨てるのは人を傷つけてまで仏法に入る必要はないので、一人だったらよかったなと思いますよね、本当に。お釈迦さんのあれもまあ書いてあるんですけど、本当かどうかまた別の話ですから、ラフラーは確かにつけたでしょうけど、名前はね、障害って、
まあ、本当かどうかは全然分からない、まあ、
全部見たんですけど、
あれは大木さんはなんでお坊さんになろうと思われたんですか、ごめんなさい。
これはね、そう面白いんですけど、まあ簡単に言ったらやっぱ寺で生まれたからっていうことが一番近いですよね、うん、はい、もう生まれ育った時からお経が生まれ、ずっと聞こえてきて、その中で育って周りの環境からも、あなたは要するに寺を継ぐのよっていうふうな言われ続けてきたっていうのが一つですね、はい、それに反抗することもありましたけども、うん、でも結果的にこれはね、やっぱりこう科学とか自分で、ね、なんでだろうってきちんと言えないんですけど、うん、でもおばあちゃんの声が聞こえたんですよね、
うん、
それこそ日本を飛び出てアメリカで勉強してる時に、もう帰るのやめようかなと思ったんですよ、日本に、
うん、日本に帰ろうかなと
思って、帰るのやめよう
と思ったんです。あ、帰る、アメリカ
で。もうずっと向こうで研究者として過ごそうかなっていろいろ考えた時に、はい、ばあちゃんの声聞こえたんですよね、
すごい。
これは何でかというと、
はい、
そのばあちゃんの声って不思議にこうどこかから聞こえたんじゃなくて、
はい、
こう残ってるんですよ、心の中に。で、私ちっちゃい時ど田舎に生まれ育って、
はい、
で近所に友達いなかったんですね、
うん、
唯一の友達っていうのがばあちゃんだったんですよ、
うん、
唯一のその幼馴染っていうか、もうおばあちゃんに育てられてうちの両親共働きだったんで、いなかったので、はい、ずっとおばあちゃんと、ね、泊まってご飯食べてっていう生活をしてたんですね、
うん、
で幼ながらに4歳か5歳の時に、はい、毎晩毎晩こうおばあちゃんと一緒にこうベッドで寝てるんですけど、
うん、
いつもおばあちゃんがその大好きって言ってくれるんですね。で、なんでって聞いたら、このお寺を継ぐからっていう。すごい、こう、脅迫を。
怖い。
怖いでしょ。唯一の友達がそんなことを言うわけですよ。そうだろうとか思いながら。っていうことは。
何歳の時ですか？
4 歳、5
歳の時。
もうその時に、あ、じゃあお寺を継がないとおばあちゃんに嫌われるっていうような概念がずっとあって、
はい、
で、その声がアメリカに聞こえたんですよ。あ、これはまずいと思って、で結果的に帰ってきたっていうのが一つと、もう一個はその時にそのもう帰るのやめようかなって思った時に、指導教官の先生がお寺の歴史を調べろって言ってきたんですね、
はい、
それを論文しろって言われたんです。うちのお寺は約400年の歴史があるんですけど、全部調べさせられたんですね。それこそ過去帳って分かりますか？自分の代々の先祖が全部記されている過去帳っていうのがあって、まあ、法事がいつやったとか、いつ誰々亡くなったって書いている一つの日記ですね、家族の。でその日記とか全部読ませてもらうって、で地域の図書館とかから資料を全部引き出して、自分のお寺が生まれた条件、その背景とかいろんなものをいろいろと考えさせてもらったら、いろいろ面白いことが分かってきて、 それこそ最初自分の先祖は山口県じゃなくて広島の三次から来たとか、そこからこうお寺が始まったとか、でそれを守るためにいろんな仕事をして、うん、そして時にはその博打をやって、うん、で勝った時期もあれば負けた時期もあって、うん、で今うちのお寺の目の前にたくさん大きなこうお米の畑田んぼがあるんですけど、もともとあそこうちの土地だったんですけど今門戸さんのものなんですけど、博打で負けて取られたとかね、なんかいろんなこうエピソードが分かってくる中で、本当にこう血の滲むような努力をされて守ってきた寺、いわゆる法灯っていうものなんですけど、法をどうにかしてコースにこう戻してこう渡していきたいっていう思いが詰まった寺だって分かって、それを口が裂けても潰すとは言えないなと思って、それで帰ってきたんですよね。それを守ろうと思って。
その指導教官の方はそのアメリカ人の方、
はい、ヘレン・ハーデクレアっていう日本宗教学の大家の先生、
日本宗教学、
はい、その人がもうそれを読んでたんです。それこそ真理を知ってるからこそそれを言えるんですよね。
ああ、そうガイドをしてくれた、はい、
ガイドをして結局日本に強制送還されましたね、はい、自分からもちろん帰ると言って帰ったんですけども、
あ
それがなかったらね、うん、ないかもしれませんね今は。
あ、
はい、でそれこそ今なんか体が東京にいても、はい、それでもまだずっと気持ちは山口にあるっていうのはそういうところなんですよね。
あ、
は
い、へえ、その歴史があるんですね。
そうなんですよ、はい、そこはやっぱり守っていきたいなと思って、彼らが守ってきたものを自分も守っていくべきものだなと思って、それがあるからこそ逆にその御門徒さん檀家さんっていうのはうちのお寺を支えてくれたのかなっていうのもありますし、
うん、
でそういうところでちょっと話が戻っていくんですけど、その自分でコントロールできてないっていうのはそういうところで、全部なんか自分違うところの大きなものに結局動かされてるのかなと思ってですね、もちろん一個一個の判断はしてきたんですけど、なんかこうもう導かれてる部分があるのかなと思ってですね。
そこでやっぱり大井さんとしてのやっぱ輝きが出ればいいですね。
そうですね、でそこはここのがっていう部分が出てくるんですけど、そのじゃあせっかくやるなら、はい、他の人と同じことしない方がいいなって思って独特なことをしていこうっていうところで、はい、まあ、この英語を使った仏教説法とかっていうのをやっていくんですよね。
まあ、英語を使うことで日本語がこう逆に分か
っていくっていうこともありますね。はい、
まあ単純ですよね。
至って単純なんですよ、
はい、
すごく単純なことなんですよね、全てが。